礼拝の中でマタイによる福音書を読み続けてまいりまして、その第5章、第6章、第7章と主イエスの言葉が集中的に書き記されている、この部分のことを三条の説教と呼びます。この言葉を主がお語りになったのが山の上であったということによります。振り返ってみますと、ちょうど1年前の5月の最初の日曜日から1年間、私どもはこの三条の説教、マタイによる福音書の第5章からを読み続けてまいりました。ついに1年かかってしまったかという思いがありますけれども、この三条の説教というのは、おそらく聖書の言葉の中でも最も多くの人の言葉を捉えてきた聖書の言葉であると思います。敵を愛しなさいとか、右の方を打たれたら左の方も差し出しなさいとか、あるいは今日読みました少し前に あるように人を裁くなとか、何を食べようか何を飲もうかと明日のことを思い煩うなとか、おそらく信仰のあるなしにかかわらず、こういう言葉に多くの人が心を動かされてまいりました。その心の動きというのは大変様々であって、感銘を受けたり、ちょっと困惑したり、あるいはすっかり絶望してしまったり、しかしとにかくこの言葉を無視することはできない、そのような影響力をこの主イエスの言葉は持ち続けてきたのであります。そのような三条の説教の学びもあと数回で終わります。その終わり近くで主イエスは改めて言われるのです。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい。これも多くの人に記憶される言葉となりました。もしかしたら、求めをさらば与えられんと、あの文語訳聖書の名調子で記憶している人の方が多いかもしれません。そしておそらくこれも信仰のあるなしにかかわらず、多くの人の記憶に残る言葉になったと思います。やればできるとか、諦めるなとか、そういう素朴な意味に受け取った人も多かったかもしれません。しかし、なぜここで主イエスはこういうことをおっしゃったのでしょうか。求めなさい、あなたには求めるべきものがあるはずだ、なぜそれを求めないのか。求めなさい、必ずそれは与えられるんだ。しかしもう一度問います。なぜ主イエスはこういうことをおっしゃったのでしょうか。こうおっしゃった主イエスの思い、その真意はどこにあったのでしょうか。誰に求めるのでしょうか。何を求めるのでしょうか。今日は時間の許す限り、そのことを尋ねていきたいと思っています。この求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという言葉が多くの人の記憶に残ったのは、一方から言えばこの言葉には何の難しいところもないからだと思います。何の説明もいらない。そしてそれはなぜかというと、私どもの人生はそんなことを誰にも言われなくたって、求めることによって成り立っていると言えるからです。いつもさまざまなものを求めて生きているのが 我々の人生です。おいしいものを食べたい、おいしいものを飲みたいと、いい学校に入りたいと、素敵な人と結婚したいと、老後のためのお金が欲しいと、あるいはもっと休みたいと、いろんなことを求めながら、そういう求める生き方を主イエスもまた認めてくださっていると、まずそのように素朴に読むことができるかもしれません。しかしそこで気づいていなければならないことが一つあります。先ほども少し引用しましたけれども、この少し前の第6章の例えば25節ではこう言われるのです。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むなと。で、考えてみれば不思議なことではないでしょうか。こういう言葉に続けて求めなさいっていうんです。これが欲しい、あれが欲しいと、これが食べたい、あれが飲みたいと、けれどもそのように求める求めが思い煩いに変わってはいけないっていうんです。しかし私どもにとっては、もしかしたら求めることと思い煩うことはほとんど同じことになっているかもしれません。思い煩わないで生きるなんて、そんなことが可能なんだろうかと。もし思い煩わないで生きることができたとしたら、それはそれこそあらゆる煩悩から解き放たれて、何も求めなくていいような心境に、そういう悟りの境地に達したならば、我々も思い煩わなくて済むかもしれないと。けれども主イエスにとっては話は全く逆であって、思い煩うなと、そのために求めなさい、求め続けなさいと言われるのです。明日のことを思い煩わない生き方、それはたゆまず求める生き方であると。しかし再度申しますが、これは大変不思議なことだと思います。新共同訳聖書は、かつては思い煩うなと訳されていた言葉を思い悩むなと訳し替えました。で、悩むといった方が煩うというよりも現代人には分かりやすい普通の言葉だという判断があったんだと思いますが、例えば私のように昔から思い煩うという言葉に親しんでいた人間からすると、思い煩うという言葉を聞くだけでこの聖書の箇所を思い起こすほどであった私のような人間からすると、やっぱり思い煩うの方が良かったなという思いを捨てることができません。何を食べようか何を飲もうかと、それは主イエスがここでおっしゃっているように、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと思い悩むなと。問題は自分の命です。死にたくないんです。今食べるものはあると、だが明日食べるものはあるだろうかと、10年後20年後食べていけるだろうか、家族を養っていけるだろうか。第6章の27節では、あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。一番大事なあなたの命、それはそうだと、けれども一番大事なあなたの命を生かすために、あなたの心が患ったらどうしようもないだろうと。患いというのは病気です。自分の命を生かすために、けれどもそのために心が病気になるんだったら、それは本末転倒というものです。その上で第7章に至ってこう言われるのです。求めなさいと。そうすれば与えられる。思い煩うことなく 求めなさい。なぜ思い煩わなくていいか。必ず与えられるからです。こういう言葉に私どもが心を惹かれる一つの理由は、ここは正直になりたいと思いますが、求めたって与えられない経験を我々がいくらでもしているからです。探しても見つからない、門を叩いてもびくともしない、それが我々の人生です。9節に、あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか、魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。けれども私どもが人生の途上でしばしば経験することは、パンを求めたはずなのに与えられたのは石であったと。魚と蛇というのはちょっと分かりにくいかもしれませんが、例えばうなぎを頼んだはずなのに毒蛇が出てきたといえば分かりやすいかもしれません。問題は実際に我々がそれをいくらでも経験しているっていうことです。これは悲しいことですが事実です。私どもが何を言われたって明日のことを思い煩ってしまうのには、やはりそれなりの根拠があるのであります。しかし主イエスは、だからこそ私どもが諦めそうになる、くじけそうになる、そういう私どもを励ますように、求めなさい、必ず与えられるのだと声をかけてくださるのです。求めれば与えられるんでしょうか。本当でしょうか。むしろ私どもが不思議に思うのは、なぜ主イエスはここまで確信を持っておっしゃるのだろうかということです。主イエスよ、なぜそこまで自信たっぷりにおっしゃるのですか。主イエスは求めれば必ず与えられるその根拠を11節でこう語っておられます。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。1年間三条の説教を学び続けてまいりました。この三条の説教というのは、一言で言えば要するに、主イエスが私どもに天の父を紹介してくださった言葉であると、そういうことができると思います。あなたには天のお父さんがいらっしゃるんだ、そのことを主イエスは繰り返し繰り返し心を込めて教えてくださいました。紹介してくださいました。先ほど紹介した第6章の後半でも、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩うなと、それは異邦人が切に求めているものだ、だがあなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことを全部ご存知なんだと。ここで言う異邦人というのは、ここでは神を知らないもの、天の父の愛を知らないものというくらいの意味です。けれどもあなた方は天の父を知っているね、その愛を知っているね、そう言われるのです。だから求めなさいと言われるのです。求めなさい、天の父は必ずあなたに一番いいものをくださる、天の父はあなたに一番いいものをあげたいんだ。これは言ってみれば神の親心であります。 その神の親心を無視するなと、そう言われるのです。その意味ではこの求めなさい、そうすれば与えられるというのは、祈りの勧めとか祈りの約束とかいう言葉ではまだ足りないのであって、やはりこれは求めなさいというのですから、文字通り祈りの命令であります。命令ならば従わなければなりません。神の親心を無視してすぐに思い煩いの中にうずくまってしまう私どもです。そのような私どもに求めなさい、探しなさいと言われるのは、実は主イエスが私どもを求めていてくださると、そのことにここで気づきます。いなくなった羊を探すように、主イエスが私どもを探していてくださることにここで気づきます。思い煩いの中に閉じこもって固く心を閉ざしてしまう、その心を、その扉を主イエスが一生懸命叩き続けるように、求めなさい、探しなさい、あなた方の天の父はあなたに一番いいものを与えたいんだ、だからそんなところにうずくまっていないで天の父の愛のもとに帰ろうと、悔い改めを求める言葉であります。そのことに気づいたならば、答えるほかありません。答えて私どもも求めるのです。天の父よ、私にこれをください、どうしてもこれが欲しいのです。食べ物をくださいとか、病気を治してくださいとか、場合によっては500万円用立ててくださいとか、いろんなことを私どもは祈るかもしれません。どんなことを祈ったって構いませんけれども、そのように祈る人間はいつももう一つのことに気づいています。私が一番欲しいもの、私は100万円が欲しいんじゃない、お父さんにいて欲しいんだ、そのことに目覚めさせてくださる主イエス・キリストの言葉であります。ただしその時に、私どもがもう一つ聞き逃すわけにはいかない言葉があります。もう一度11節を読みます。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、ましてあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いないと。愛する我が子を生かすためです。そのために父なる神は一番いいものをあなた方にくださる。ところが主イエスはそのことを語るために、あなた方は悪いものなのに自分の子供にはいいものを与えるじゃないかと、なぜそういう言い方をなさるのでしょうか。この言葉にはさまざまな感想があり得ると思います。一方ではほっとするという人もいるかもしれません。なぜかというと、主イエスはここで私どもがおそらく誰もが持っている親心というものを素朴に肯定してくださっていると読めるからです。親が自分の子供を愛して子供のためならと、時に普通では考えられないようなことをするものです。その時に、いや子供を虐待したりとか、例外的な親だって多いんじゃないかとか、ただ子供を甘やかしてるだけじゃないかとか、しかし主イエスはここでそんなうるさいことはおっしゃらない。ここで主イエスは誰もが持っている親心というものを素直に素朴に肯定してくださっているように読めます。けれどもさらによく読むと、あなた方は悪いものなのにと、さらりと、しかしよく考えると随分きついことをおっしゃいます。 我々が例外なく悪い人間であるということを最初から決めつけておられるようです。それを別の言葉で言い換えると、人間は皆罪人であるという、もしかしたら大変評判の悪い教会の教えの言葉に行き着くかもしれないのです。私も今日の礼拝の準備をしながらちょっと不思議に思ったのですが、あなた方も悪いものでありながらもというこの言葉を省略しても、この文章はすっと意味が通るんです。あなた方も自分の子供には良いものを与えることを知ってるじゃないか、まして天の父はと素直にそうおっしゃってくださればいいのに、なぜあなた方は悪いものなのにと、なぜわざわざそうおっしゃらなければならないかと。ここで主イエスが考えておられる私どもの悪さというのは一体何なんでしょうか。そのことを尋ねるために、さらに続けて12節まで読み進めることが大切だと思います。11節で何というかというと、あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いないと、そう言ってすかさず12節に続くのです。だからあなた方も人にしてもらいたいと思うことを人にしなさい。どうでしょうか。このだからという接続詞は不思議な重みを持つ言葉だと思います。そうではないでしょうか。常識的に考えればこの11節と12節はつながらないと思います。求めなさい、そうすれば与えられる、天の父は一番いいものをあなたにくださると、だから人にしてもらいたいと思うことを人にしなさいと。これがなぜだからという言葉でつながるんでしょうか。さてとかところでとか別の接続詞を入れたくなりますが、原文のギリシャ語を調べてもどうしてもここはだからと訳すほかありません。しかし主イエスのお考えでは、ここははっきりつながっていたに違いない。どうつながるのでしょうか。あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。あなたにとって一番良いもの、一番必要なもの、それがこれだと。この12節の人にしてもらいたいことを人にしなさいという教えは黄金律と呼ばれることがあります。黄金の律というのは法律の律、つまり黄金のごとく尊い教え、英語でもゴールデンルールなどと呼ばれることがあります。そしてこの教えを黄金律と呼ぶ、その呼び方はある意味では主イエスの思いにかなっているのであって、主イエスはこの教えを取り上げて、これこそ律法と預言者であるとおっしゃいました。この律法と預言者というのは旧約聖書のすべて、言い換えれば神の御心のすべてが実はこの一言に集約されるのだとおっしゃるのです。人にしてもらいたいことをあなたが人にしてあげなさい、神の思いはこの一言に尽きると、そうおっしゃるのです。で、この教えはある意味では私どもの意表をつくもので、なぜかというとこのようなことは我々の常識に属するからです。古代中国の孔子という人が大変似た言葉を口にしたということを私どもは知識として知っております。そしてそんな知識がなくても、私どもは実はすでに自分の親から、おいお前そんなことをお友達からされたら嬉しいか、どうなんだと、 誰もが常識として受け入れているようなことを、ここでは主イエスが改まって口になさり、しかもそれをこれこそ神の御心のすべてだとおっしゃるのです。そしてこういうことは、実は誰もが毎日の生活の中でいつも問われることだと思うのです。人にしてもらいたいことがある、あの人にもっとこうしてもらいたいな、もっとこういうふうであってほしいなと、そう思うときに、その人があなたにいいことをしてくれたらきちんとお返しをしないといけませんよとか、そんなことをおっしゃっているのでは決してないのであって、あの人にしてもらいたいことがあるのに、けれどもその人は全然期待に応えてくれない、こんなこと口で言わなくたってさしてほしいのに、まるで無視されているようだと。で、私どもはそういう時、苛立ったり失望したり諦めたり、もしかしたら陰口を言ったり、いろんな態度を取るに違いない。けれども主イエスがここで求めておられることは、あの人にこうしてほしいのにその人は何にもしてくれない、それでもあなたは、いや、そういう時こそあなたは人にしてもらいたいことをあなたがその人にしなさいと。それを例えばもしかしたら三条の説教の中で一番有名かもしれない、敵を愛しなさいという言葉で言い換えても、それほど不適当ではないと思います。この黄金律と呼ばれる教えは、私どもの常識に属すると申しました。それこそ世の親たちは、おそらくほとんど誰であっても子供に同じように教えると思うのです。人にしてほしいと思うことをお友達にもしてあげなさいと。私だって同じことを言い始めています、自分の息子に。それが人間として一番真っ当な生き方である、そう信じるからです。だがしかし、それが実はどんなに難しいか、これを本当に実行しようと思ったら、もしかしたら我々は死を覚悟しなければならないかもしれない。そのことに私どもは気づいているのです。例えばまさにこういうところに、私どもが悪いものであるというその姿が見えてきていないでしょうか。あなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。例えばこの11節と12節をこのように読むことができないでしょうか。人にしてもらいたいことを人にしなさい、おいお前、そんなことをお友達からされたら嬉しいか、そんなことはあなた方のような悪い親であっても口にするだろうと。あなた方は悪い親なのに、けれども子供にはやっぱり一番いいものを与えたい、一番いい生き方をさせたい、そう願って例えばあんな言葉を口にするじゃないか。まして天の父はとおっしゃるのです。まして天の父は、あなた方には幸せになってほしい、まっとうな生き方をしてほしい、惨めな生き方をしてほしくはない。このように11節に12節が続くのです。天の父は一番いいものをあなたに与えたい、だから一番あなただからあなたが人にしてもらいたいことをあなたも人にしなさい。 あなたにとって一番いいもの、一番必要なもの、それがこれだっていうんです。この人にしてもらいたいことを人にしなさいという黄金律と呼ばれるこの教えは、こういう言い方は抵抗があるかもしれませんが、やっぱり常識だと思うんです。これは常識なんです。いや、そんなことはない、主イエスの教えなんだから、常識外れの素晴らしい教えに違いないとか、そんな無理をする必要はないと思います。古今東西誰もが口にしてきた常識を主イエスはそのまま口になさって、その通り、そしてこれが神の御心のすべてなんだとおっしゃるのです。その意味では聖書が語る罪というのもそんなに難しいことじゃない。罪とは常識から外れることです。けれども私どもはやっぱりよく考えると、その常識を貫くことがなかなかできません。人にしてもらいたいと思うこと、なかなか自分からすることができません。だからこそ求めるのです。天の父はあなたに一番いいものをあげたいんだ、そのことを信じてこの天の父に求めるのです。求め続けるのです。求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいと言われながら、主イエスはそれに先立って求めることにおいて思い煩ってはならないと言われました。今日の説教の最初から申し上げている通りです。しかしもう少し丁寧に読むならば、その間にもう一つ、人を裁くなという教えが語られていたということに気づきます。あなたは兄弟の目にあるおがくずに気づくのに、なぜ自分の目の中にある丸太に気づかないかと。これもまた私どもの常識に属する一方で、これを本気で受け入れたらどういうことになるか、途方に暮れるほどの教えです。人にしてもらいたいことがあるとき、それを人にしてもらえないとき、すでに私どもはその人を裁き始めるでしょう。なんであの人はああなんだ、なんであの人はもっとこうじゃないんだと、もうちょっとこうしてくれればいいのにと、心の中で飢え渇くように求めるとき、けれどもそのような私どもの求めは思い煩いと一つになるような求めでしかないことがしばしばだと思います。そう考えてみると、ここで主イエスが語っておられること、思い煩うことと人を裁くことと求めることと案外深く結びついているということに気づきます。しかもその最後に、人にしてもらいたいことをあなたが人にしなさいって言われるんです。思い煩うことなく、人を裁くことなく、一番いいものを父なる神に求めつつ、神よ、どうか私も人にしてもらいたいことを人にすることができるように。それは特別なことではないのです。神よ、どうか私を真っ当な人間として生かしてください。その真っ当な人間の道を教えるのが、この主イエスの語られた三条の説教なのであります。そして私どもが聖書を読むときに、結局のところ最後に教えられることは、この言葉を語られた主イエス・キリストご自身、人にしてほしいと思うことを、 自分から私どものためにしてくださいました。このお方は決して人にしてもらいたいと思うことを無理やり力ずくで人にさせるようなことはなさらなかったのです。それをしてくれない人を裁くようなことも決してなさらなかったのです。主イエスが十字架につけられたとき、人々は狂ったようにこのお方をあざけり倒しました。けれどもこのお方は十字架の上で、私どもが悪いものでも、ものであるにもかかわらず、最後まで父よ、彼らをお許しくださいと、彼らを責めないでくださいと、そう祈り抜いてくださったのであります。そしてその主の十字架の前に立ちつつ、私どもは知ります。ああそうだと、自分が一番して欲しかったことはこのことなんだ、これこそ私が一番求めていたことなんだ、私はこのお方に裁かれていない、このお方に愛されている、私は愛されたかったんだ、そのことに気づくとき、十字架の前でそのことに気づくとき、私どもも人にして欲しかったことを人にもするように、そのことを真剣に考えざるを得ません。この主イエスの愛を知るとき、私どもは自分に本当に必要なもの、したがって人にも必要なものが何であるか、そのことが分かってきます。人にしてもらいたいこと、本当に自分がしてもらいたいことって一体何だったんだ。ということは自分の愛するものに与えるべきものって一体何であったのか。主の十字架の前に立つ者はそのことを知るのです。かつては見当外れのつまらないものばかり求めていたかもしれません。けれども今は違います。主がそれを教えてくださったのであります。それを求めなさい、求め続けなさいと言われるのです。主イエスはすでにこの三条の説教の中で主の祈りを教えてくださいました。私どもが何を求めるべきか、そのことを明確に教えてくださいました。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえというのです。主イエスが私どもに、これを求めてほしい、あなたが求めるべきものはこれだと思い定めておられたのはこのことであったに違いない。そしてこれこそ私どもを本当に生かすものなのです。私どもの隣人を本当に生かすものでもあるのです。それこそ天の父が私どもにくださる一番良いものなのです。お祈りをいたします。今私どもが求めるべきもの、それが今私どもの目の前に備えられています。私どものために体を捧げ血を流してくださった主の愛に今新しく目覚めることができますように、私どもも人にしてもらいたいように人にすることができますように、主よ、どうか私どもを憐れんでください。主の御名によって祈り願います。アーメン。